先週の礼拝においてキリストの復活によって私たちは神の義を与えられたという話をいたしました。4月20日に私たちはイースターの礼拝を行いました。イエス・キリストの復活を記念する日です。それに基づいて、先週は、キリストの復活と私たちとの関係の深さ、それを扱い、特に神の義がキリストの復活によって与えられたということを話をしました。今日はキリストの復活によって与えられた2つ目のこと、新しい命に生きること、そのことについて話をしていこうと思っております。新しい命という言い方をするということは、すなわち古い命ということがあるということです。古い命という言葉は聖書にはありませんけれども、新しい命という言葉と対比させて、古い命という言い方をしてよいのではないかと思っております。聖書は新しい命ということを語るときに、イエス・キリストとの関係、イエス・キリストに結び合わされている、そのことに触れて新しい命という言い方をしております。そうしますと、古い命とはキリストと無関係な生き方をしている、そういうことを指していると言ってよいかと思います。別の言い方をしますと、キリストに結ばれているのではなくて、罪に結ばれている、罪にとらわれている命というふうに言った方が良いかもしれません。その意味では、聖書の中にはしばしば私たちの今の命、人生というものは罪にとらわれている人生というふうに表現されることが多いです。私たちは罪ということを社会のルールとかそういうことで考えやすいんですので、神様が与えてくださった戒め、それに背いたから私たちは罪人とされるというふうに考えると思うんです。そのことは決して間違いではありません。しかし、聖書が私たちを罪人という時には、罪を犯したから罪人と言われるだけではありません。創世記では確かに最初に作られたアダムという人間が神様に罪を犯したために罪を担っていくことになったということが記されております。その面から言いますと、確かに罪を犯したから罪人というふうになるわけですけども、聖書はそれと同時に、アダムの罪を私たちが、受けて生きている、あるいは生まれたという言い方もしております。現代的な言い方をすると遺伝ということになるでしょうか。罪の遺伝を私たちはアダムの時から受け継いでいるということになるわけです。もちろん聖書の時代は遺伝というものの考え方はありませんけれども、しかし古い時代の人間の生き方が子に孫に、そしてその子孫に受け継がれていくという考え方は一般的に行われておりました。ですから、その罪を犯す犯さないかかわらず、私たちは生まれた時から罪人という表現は旧約聖書の中にも何度も出てくるわけです。生まれたばかりの子供には罪がないというふうに私たち日本人は考えやすい。それは決して間違ってはいないと思いますけれども、聖書はそういう私たちと全く違って、私たちは生まれながらにして罪人という言い方も出てくるわけです。生まれながらにして罪人という言い方はなんとなく抵抗を感じますけれども、私たち人間はなぜこんなに苦しんで悲しんで悩みながら生きるのかということを考えたときに、それは罪を犯したからというだけではなくて、むしろ罪人として生まれ、罪人として生きているからだ。そこから私たちの悩み苦しみが始まっている。すでに私たちはそういう生き方しかできない状態にされている。それが聖書が私たちに語ることであります。そのようなことを使徒パウロは、私たちと罪との関係はまさに罪に捕らえられている状態、特にパウロは奴隷という言葉を使いました。私たちは罪の奴隷であった という言い方をして、私たちは自分ではどうしようもない罪との深い立ち難い関係にあるということを語るわけです。ですから私たちが罪ということを考えるときに、努力をすれば罪を犯さずに済む、努力をすれば罪人にはならない、そういう考え方は私たちの社会ではあるかもしれません。しかし聖書は、私たちがどのような努力をしようとも生まれながらにして罪との深い立ち難い関係にあるので、罪人として生まれ、罪人として生き、そして罪が私たちにもたらす悩み苦しみ、そして死が私たちを待ち受けていると聖書は語るわけであります。そのような罪との関係を断ち切るのがイエス・キリストの十字架であり復活であると私たちに教えているわけです。イエス・キリストの十字架は特に私たちの罪の贖いとして神の一人子が十字架にかかられたということですので、罪の関係はそこで断ち切られたというふうに言ってよいわけですけれども、聖書はそこにとどまることなく復活を語り、この復活こそ私たちが神との新しい関係に入れられた印に他ならないというふうに言うわけです。先ほど罪と私たちとの関係を奴隷という言葉で聖書は語っているという話をしました。でそのことをついでに言いますと、パウロは罪、私たちを罪の奴隷というだけではなくて、キリストに救われた人たちのことをキリストの奴隷という言い方をします。特に彼は自分自身を語るときにキリストのしもべ、キリストの奴隷という言い方をします。今の私たちにとってはこの奴隷という言葉は馴染まない、なんとなくそれを聞くともうそれだけで避けたくなるような思いがありますけれども、パウロが生きていたのは奴隷制社会であります。奴隷の存在が当たり前の社会であります。古代ギリシャの時代、そしてパウロが生きたローマの時代、奴隷が無数におりまして、そしてその奴隷の存在なくして社会は成り立たないというほどの社会でありました。奴隷は当時いとも簡単に作ることができます。戦争を起こし、そして戦争に負けた人々を奴隷として売り渡す、あるいはもっと小規模の形であれば誘拐をして、そしてそれを奴隷商人に売り渡すということが、まあ、割と行われていました。でそういうふうにして奴隷をいとも簡単に作ることができました。しかし極めて数少ない例ですけれども、そういう奴隷が自由の身になることができる道も開かれておりました。極めて困難な道ですけれども、そういう道はいくつかありました。皆さんの中には昔ベンハーという映画があって、それをご覧になった方もおられるかと思います。まあ、今の若い人たちはほとんど知らないかもしれませんけれども、私がまだ青年だった頃にチャールトン・ヘストンという人が主役を務め、ベンハーという役を演じておりました。ユダヤの貴族でしたけれども、友人に裏切られて、そして奴隷の身に落とされてしまう、家族もバラバラにされてしまう。でベンハーという主人公はやがてガレー船、まあ、奴隷が船を漕ぐという、まあ、そういう船で働いている場面になっていきます。でそのガレー船で、オールを漕ぐ一人になったベンハーが、いつまでこういう状態が続くのだろうかと腹立たしくも、また苛立ちを覚えながらも毎日毎日を過ごしておりました。そのような時に船の事故が起こりまして、そして船が沈没してしまいます。でその時船と艦隊を指揮していた司令官をこのベンハーという人が助ける、そして命の恩人だということで、その司令官はベンハーを自由の身にするという話になるわけであります。そしてベンハーは故郷に帰っていくという話になっていきます。まあ、映画の話はここまでにしておきますけども、まあ、こういうのは一つの奴隷であったものが自由になる自由になる一つの方法でした。もう少し別の形としては、ある人が奴隷であった場合、奴隷は当時 わずかですけれども給金をもらっておりました。それを一生懸命貯める、ある一定の額になるとその奴隷はその近くの神殿に行き、まあ異教の神殿ですね、でそこで祀られている神がいるわけですけれども、それに使える神官がおります。まあ、祭司と言っても言いましょうか。でそういう人のところへこの奴隷が貯めたお金を持って行き、そして私はこの神殿で祀られている神の奴隷になりたい、あなたは私に代わって私の人間の主人に交渉してくれませんかというふうに申し出るわけです。そうするとその神官はよし分かったと引き受けて、そのお金を携えてその奴隷の人間の主人のところへ出かけていく。そしてその主人に、私が仕えている神誰々はあなたのしもべ、誰それを私、その神のしもべにしようと考えている、どうか譲ってほしいというふうにまあ交渉するわけです。そこでその主人が分かりましたと言ってそのお金を受け取ったならば、その証文をそこで作って、その証文を携えて神殿で待っている奴隷のところへ行き、主人、あなたの主人からこういう証文をもらった、あなたは晴れて人間の主人から自由になり、この神殿で祀られている神の奴隷になる、まあ、そういうふうに宣言をして、その奴隷は自由になるということが行われたわけです。まあ、奴隷が給金を貯めるというのはそれ相当大変なことですので、誰でもできるということではありません。肉体労働しかできない奴隷はもちろん給金はほんのわずかしかもらえません。しかし奴隷の中には家庭教師をするという優れた奴隷もおりましたので、まあ、そういう人は割と給金を貯めやすかったのかもしれませんけれども、まあ、とにかくそういうふうにして神様に自分自身を売り渡して、そして神様の奴隷になることによって人間の主人から解放される、人間からは自由になるという方法が当時あったわけです。使徒パウロはその当時のローマ社会の風習習慣というものを用いて、私たちは罪の奴隷であったが神は私たちをその罪から買い取って神様の奴隷にしてくださった、そのことによって私たちは罪から自由となり神様の奴隷として生きることになるのだと、まあ、そういうふうに説明していくわけです。まあ、今の私たちにはなかなか理解しがたいところもありますけれども、しかし私たちではどうにもならない罪との関係をそこで断ち、そして神様の奴隷になることによって初めて私たちは罪から自由になるという説明を使徒パウロはするわけです。今日私たちがキリストに結ばれるということは、まさにキリストに買い取られてキリストの所有となる、そのことによって私たちは罪の束縛から解放されて罪から自由にされて、そして罪の束縛にあった時には悩み苦しみ、そして最終的には死を迎えるしかなかったわけですけども、しかしその罪から解放されてキリストに結ばれることによって私たちは永遠の命を、キリストの命を生きることができるようにされた。それは神の計画であったと使徒パウロは言うわけであります。パウロはこういうふうに説明をしたときに、彼自身が自分自身を人々に表すときに、私はキリストのしもべですという言い方を繰り返ししました。しもべという言葉は奴隷という言葉です。まあ、奴隷と翻訳されたり、しもべと翻訳されたりしますけども、言っている意味は同じです。もともとの言葉は同じ言葉です。とにかくパウロはキリストの奴隷であるということを恥ずかしいとは思わず、むしろ誇らしげに人々に、私はキリストの奴隷です、キリストのしもべですと言い表して、そしてそれがいかに私たちにとって幸いであるかを人々に伝えていったわけです。キリストのしもべとなったことによって私たちは罪との関係が断ち切られ、そして永遠の命に生かされている。それが使徒パウロが私たちに語っていることです。新しい命というのは単に時間的に古いか新しいかという話ではありません。もちろんそういう意味もあるんですけれども、しかし 時間的な新しさというのではなくて、むしろ質的にそれまでとは全く違った命に生きるものとされている。その意味で新しい命に生きると言われるわけです。その質的に違う新しい命というのはキリストに結ばれた命ということであり、キリストの命をいただいて私たちの中にキリストが生きるようにされているという言い方もパウロはするわけですけれども、そのようにして私たちは新しい命に生きるものとされていくわけです。そうしますと、今私たちは古い命を生きているとともに新しい命にも生きているということになります。私たちはキリストに救われた、キリストに結ばれている、永遠の命に生きるものとされたと言いながら、しかしまだ私たちは古い命をも持っているということが聖書を通して教えられております。ですから私たちはこの地上での生涯を終える時が来るわけです。主イエスキリストが死んでよみがえられたように、私たちもまたこの地上の命を一旦は死に、そしてキリストと共に永遠の命に生きるということを使徒パウロはまた語っていくわけであります。まあ、なかなか難しいことですけども、私たちが今生きているというのは生まれながらにして持っている命を生きているとともに、そしてキリストによって新しく与えられた命に生きるものとされている、2つの命を今生きているということであります。この元町教会の礼拝でも前話をしたことがあったかもしれませんけれども、このことについて永井春子という女性牧師が昔青少年のためのキリスト教入門という本を書いたことがありまして、その中に永遠の命ということについて説明していたことがありました。まあ、復活というタイトルだったかもしれませんけれども、ちょうど私たちが今生きているのは建物が建てられるためにまず足場が組まれている、その中で少しずつ形が整えられていき、そしてその中で建物が完成した時には外にある足場は外されていく、外されていく足場はちょうど私たちのこの地上の肉体である、そしてその足場の中で少しずつ組み立てられていくのがキリストの命に生きる私たち自身だ、どちらも私たちだ、だけども足場はあくまでも中の建物が完成されたら取り除かれていく、そして新しい建物がそこで表に現れる、私たちの命もそれと同じだというわけです。まあ、ちょうどたまたまですけども、今この教会は外壁塗装のために足場が組まれてこの建物を取り囲んでおります。でこの外壁塗装が終わったならばその足場は当然外されていくわけです。この工事が終わってなお足場が残り続けるということになると、それはかえって危険なことになります。私たちもまたキリストの命を生きるものとされてはいますけれども、まだこの地上において肉体を持って生きる、それは時が来るまで私たちはこの地上でそのような形で生きるように定められているということです。そして神の定めの時に私たちのこの地上の生涯を終わりますけれども、イエス・キリストの再臨の時、終末の時まで私たちは眠りにつき、イエス・キリストの再臨の時に蘇らされるということがそこで告げられております。新しい命を生きるというのはこのようにしてキリストに結ばれて生きるということです。キリストとの確かな関係の中に生きるということです。これは先週の礼拝でも話をしましたけれども、今年の金沢元町教会の年間主題が、私は誠のぶどうの木、あなた方はその枝である、私につながっていなさい、そうすれば実を豊かに結ぶことになるという主イエスの言葉を年間主題聖句に選びました。まさにイエス・キリストが例えで語られたように、私たちはキリストという幹にしっかり結ばれている枝であります。この幹にしっかり結ばれている間は枝はその幹から栄養分を受けて そして実を実らすことができます。しかしこの幹から離れるならば私たちはあっという間に枯れてしまう、まあ、そういう例えを持って主イエスキリストはブドウの木の幹と枝との関係で私たちを示してくださったわけです。私たちに与えられる新しい命というのはこのキリストに結ばれている命ということであり、そしてこのキリストに結ばれていることによってキリストの永遠の命、あるいはキリストの義という永遠の養分をいただきながら生きていくことになります。この新しい命ということについて今までキリストとの関係で説明をしてきましたけれども、もう一つ永遠の命ということについて触れておかなければなりません。永遠の命という言葉は聖書の中に何度か出てきます。この永遠の命というのはただ長く生きるということではありません。ただ長く生きるということであるならば、もし私たちが悩み苦しみを持ちながら永遠に生きるということになったならば、それは本当に私たちが幸せに生きることになるでしょうか。人との関係に悩み、そして自分の失敗に悩み、そして人から傷つけられることを恐れながら生きる、それが永遠に続くとしたら、それは本当に私たちに幸せをもたらすことになっていると言えるのでしょうか。決してそうではないと思います。聖書が私たちに語る永遠の命というのはただ長く生きる命というのではなくて、神との良い関係が確かなものとされ、そして私たちが隣人との関係を良い関係の中に置かれ、そして神が作られた全ての被造物との関係も良いものとして生きていくことができる、そういう良い関係の中に永遠に生きることができるようにされているということです。これは創世記の1章から2章において、神が全てのものをお作りになった時に全てのものは良いというふうに評価されました。この神様が良いと言われたその言葉は、まあ、この程度でいいかという意味じゃありません。とっても良いものができた、素晴らしいものができたというもので、そういう意味で良いというふうにおっしゃったわけです。人間を作られた時も人間は神の形に創造されたというふうに言われております。神様の言葉に対して正しく応答ができる、そういう関係にあるものとして人間が作られたということがそこで言われております。創世記3章に入りますと、アダムが罪を犯したという話になってきます。そこでは創世記1章2章で記されている神との良い関係、隣人との良い関係、被造物との良い関係が全て壊されてしまった、そこから人間の悲惨が始まったということがそこに記されているわけです。今私たちが生きているのはそういう全ての良いものが壊れてしまった状態の世界だ、また人間関係なのだということであります。ですから永遠の命ということを考えるときに、こういう苦しい悲しいそして悩み多い世界に永遠に生きるというのではなくて、失われた神との良い関係、人との良い関係、被造物との良い関係の中に生きることができるようにされている、その結果自分自身に対しても良い関係にあるものとして生きることができる、まあ、自分自身との良い関係という言い方は少しおかしいかもしれませんけれども、私たちは何か失敗をすると、あ、なんでこんなことをしてしまったんだ、私はなんと情けない人間なのだと言って自分自身に絶望したり、あるいは自分自身を嫌悪したりすることがあります。しかしそのこともまた神様との良い関係の中に置かれるようになったとき、永遠の命に生きるものとされたとき、私たちは自分自身に悩み苦しむ必要がない、そういうものへとよみがえらされるということであります。ヨハネの黙示録が新約聖書の後ろの方にあります。その21章のところに、先の天と地は過ぎ去った、新しい天と地が私たちの前に訪れた、でそこには死も悲しみもないという言い方がされております。 まあ、そういう言い方で神様が用意されている神の都がいかに素晴らしいかということを表現しているわけです。これは言ってみれば創世記の最初のところで言われていた楽園を創出した人間がその楽園をもう一度新しく与えられたという出来事を指し示していると言ってよいかと思います。創世記3章の物語が出楽園という題をつけることができるのであれば、黙示録に記されている楽園の姿は楽園回復、福楽園というふうに表現することもできるのではないかと思います。神はそのことを私たちに示し、そして約束を与えてくださいました。神が私たちに永遠の命、新しい命を与えてくださるのは、永遠に神と共に喜びに満ちた、祝福に満ちた世界に生きるようにというご計画のためであります。私たちはその恵みに預かって、今を生きているわけです。イエス・キリストの復活を私たちが喜び祝うのは、過去にイエス・キリストが復活なさったということを喜ぶだけではなく、今この時点で生きている私たちのために神様はそのように計画なさり、キリストを十字架にかけよみがえらせてくださった、その十字架と復活は私たちの救いのため、私たちを神様が祝福してくださるため、喜びで満たしてくださるためであったということを繰り返し繰り返し思い起こすためであります。それこそが私たちがキリストを復活する、キリストの復活を喜び祝う一番の理由だと言っていると思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより兄弟姉妹とともにあなたの御言葉を聞き、あなたがいかに私たちを恵みを持って望んでくださり、そのご計画を作り、そしてそれを実行してくださったかを改めて思い起こさせられ、心から感謝いたします。誠にあなたはこの大いなる恵み、祝福、喜びをただ言葉で語るだけではなく、それを現実の世界において実行し、そして誠にあなたの決意の確かさを私たちに示してくださいました。ただ言葉で許す、愛しているというだけではなくて、イエス・キリストの十字架と復活の出来事によって私たちに対する救いと愛と喜びを示してくださいました。それゆえに私たちはそのイエス・キリストの十字架と復活にあなたの愛を知り、そして私たちがいかにあなたに愛されているかを実感しています。どうぞ私たちのあなたに対する信仰がいよいよ確かなものとされますように、この地上において私たちをあなたの恵みから目をそらさせ、そして絶望と悲しみ、嘆きに目を向けさせようとする力がなお働いておりますが、どうぞそれをはるかに上回るあなたの力によって、あなたが私たちに与える喜びと恵みに目を留めていくことができますように、どうぞそれの力によって私たちの信仰を確かなものとし、信仰の目をそこへと向けさせてくださいますようお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、ここに集った一人一人のためにあなたはイエス・キリストをお使わしくださり、十字架におかけになり、またよみがえらせてくださったことを深く悟ることができますように導いてください。どうぞその一人一人の心の中にあなたがいかにその一人一人を愛しているかをしっかりと理解し、そしてまたそれを受け入れることができるように導いてください。さまざまな事情によって今日集うことのできなかった多くの兄弟姉妹、また近隣の人々がおります。どうぞその一人一人も私たちがあなたによって救われ、喜びの中に置かれているように、その一人一人にもあなたが救い、また喜びを与えようとして働いております。どうぞ私たちも先に救われた者として、喜びに預かっている者として、その一人一人にこの喜びを伝えていくことができますように、言葉と行いを整えてくださいますようお願いいたします。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの恵みに満ちた日々となり、 その中で与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝して歩むことができますように。またその一日一日の中で、次の日曜日に礼拝に来ることができるよう、すべての用意を整えることができますように導いてください。悩みの中にありますものに、どうぞあなたが力を与え、その悩みを取り除き、また困難を乗り越える力をお与えくださいますようお願いいたします。病の中にありますものに、癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。どうか世界の中にあるさまざまな戦い、また混乱がありますけれども、その一つ一つをあなたが代わりに平和を与えてください。人と人との関係を良いものへと変えていってくださいますよう切にお願いいたします。この日礼拝を捧げている全国の諸教会のように、あなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。